じゃあ皆さんこんにちは。株式会社ヤプリの金子です。ヤプリウェーブと題して、初のポッドキャストの番組を、初めて配信をしてみたいと思います。この番組の MC は、私ヤプリの金子と
ヤプリの山崎がお届けします。
はい、よろしくお願いします。これから毎週、1時間弱ぐらい、収録をして、皆さんに何ですかね、アプリだけではなくて、まあ、いろんな気づきであるとか、アプリがどういうことをしているのかっていうのをですね、皆さんに、発信をしていきたいと思っています。
はい。
はい。そうですね、まず最初なんでね、どうしていこうかなと思っているんですけれども、じゃあ最初なんでね、まあ、自己紹介を軽くしたいなと思うんですけれども、私金子はですね、もともとヤプリに入って今丸4年が経って、もう5年目ですかね。もう5年
長
目
いで
に
すね。
ね、突入しているんですけれども、ずっとエヴァンジェリストとして全国をセミナーで回ったりとか、あとは営業さんと一緒に、アプリの有効性みたいなものを伝える業務をずっと昨年までしていたんですけれども、2020年、今年に入ってから、カスタマーサクセスという言葉、聞かれたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、既存の、導入済みのお客様に対して、よりもっとアプリをご活用いただけるようなイベントを作ったりとか、既存のお客様向けのセミナーを作ったりするような仕事をしています。山崎さんの自己紹介を簡単に。
私はですね、山崎のザキを取ってザキさんと呼ばれていますので、ここでもザキさんでいこうと思います。
そうですね、もうじ、なんだろう、入社の時の自己紹介からザキさん推しでしたもんね。
そうです。もう先に取られてないってことを確認して。
もともと違う山崎さんいたような気はするんですけどね。
そうですね。結構いたんですけど、パイを取りに行こうと思いまして。
だいぶザキさん推しでしたもんね。
そうなんです。でも私も入ったのは、ヤプリには2018年の11月なので、1年半
1年半ぐらい。
ですね、経ちました。で、最初からずっと既存のお客様周りのカスタマーサクセスと、今の前身であるコミュニケーション部で、今、コミュニティマネージャーみたいなところをやっているので、どちらかというと、新規のお客様をっていうよりかは、すでにお客様になっていただいている方のサポートだったり、コミュニティ作って横のつながりを作っていったりみたいなことを仕事にしてます。
ちなみに、ザキさんの前職って、どんな仕事してたんですか？アプリ入る前って。
入る前は、ちなみにやっぱり2社目なんですけど、新卒で、インターネットとかウェブ系のミドルベンチャー、今だとメガベンチャーっていうですかね、に入社して、7年くらいインターネット広告の会社にいましたね。で、営業やったりとか、お客様の管理だったり、支払い管理だったり、結構裏方の縁の下的な部分をやったりとか、あと人事みたいな動きもちょっとだけしてましたね。
結構幅広いね。
いや、これが幅広いっていうのかわからないんですけど。
さすがに一社目だから、それが幅広いのか正しいのかもよくわからず。
そうですね。いろいろやらせていただいてありがたく、カルチャーが素敵な会社だったので、
ね、そうです
あっ
よね。
て。
いつも毎年、なんだっけ、働きがいランキングでしたっけ？
あ、そうです。働きがいのある会社ランキングの、100人までと、1000人までと1000人以上だった気がするんですけど、その真ん中の1000人までのところで、何年か連続で1位取ってたような
ね、
会
そう
社
ですよ
で、
ね。すごい評判のいい会社さんで、素晴らしいなと思っていて。
すごい、あの会社はやっぱりすごかったんだなっていろいろ今でも思いますね。
ちなみに、なんでアプリに入ったんですか、そういえば。
そうですね。自分で探したいっていうのがあって、一切エージェントさんとかを使わずに探してたんですけど、 やっぱりずっとインターネットの世界とかサービスとか大好きで、なんかこう簡単にアプリ作れちゃうって、まあ、嘘だろと思ってたんですよ、最初は。はいはい、コードを書くことがいかに大変かをよく知っていたので、
うん、
それをこう目の前でプロダクトを見せていただいたときに、なんか本当にこんなに簡単というか、ブログを作るよりも簡単なんじゃないかっていう印象が最初見たときにあって、
うんうん、
でプロダクトがすごくて入社してる人がいっぱいいるっていう、なんかこう、一つの方向性にみんな沿った形で入社してるって聞いたのを、プロダクトを見てすごい実感したので、うん、
はいはい。
あ、なんかこれは強い、いいなって思ったのは最初の入社するきっかけですね。
そうですね、僕も5年ぐらい前ですかね、多分まだヤプリが創業者3人ぐらい、3人で会社をされていた頃に、はい、まあ、代表の井原さんからヤプリのプロダクトの説明を、まあ、直にそのプレゼンテーションしてもらう機会があって、
はいはい、
やっぱ僕もそのやっぱデモンストレーションを見て、このサービスはすごいなっていうのは、
うんうん、
初めて聞いたときに結構感動したのを覚えていますね。
最初はあれですか、こう会社に誘われるときにそのプレゼンテーション見たっていう感じなんですか？
いえ、ですね、代表の井原さんと僕の共通 の, そのアパレルのデジタルマーケティングをされている方が共通の知人がいて、はい、
うんうん、
でたまたま多分メッセンジ Facebook のメッセンジャーでやり取りしてるときに、
はい、
なんかヤプリっていうサービス知ってるみたいな話になって、
うんうん、
でその当時は知らなかったので、知らないです、ぜひなんか面白いなら紹介してくださいって言ったのがきっかけで、
なるほど、
そう、それで Facebook でつなげてもらって、まあ直にそのデモンストレーションしてもらう機会があって、
うんうん、
でなんかそれを聞いて、なんかこれはもうまさに、なんか本当になんか損得感情じゃなくて、なんか僕の知り合いのアパレル系の会社とかにも、なんかアプリをなんか検討しているなら、なんかもう素直になんか知識としてお勧めしてあげたいなって思って、何社か一緒になんかご紹介という形で、一緒になんか営業まではいかないですけど、なんかちょっとつなげるようなことをしてたのが5年ぐらい前ですかね。
ああすごい、5年前からって結構もう長いですもんね。
そうですね、まさか僕もその当時は役員しかいない会社だとは思ってなかったんですけど、後々聞いてみたら創業者しかいなかったっていう。
ああすごい、前も1個前はもう金子さん会社やられてたんでしたっけ？
自分で会社をやってたのは2015年までで、
はい、
まあ11年ぐらい自分でファッション EC の会社やってたんですけど、
うんうん、
でまあ会社を畳むことになって、まあザキさんと同じで就職活動をして、
はい、
何社か内定いただいたりとかして、なんでヤプリに入る前まで実は自分の会社とヤプリの間には2社あって、
はい、
でそのそれぞれは本当に3ヶ月ぐらいで実は辞めちゃっていて、
うんうん、
なかなかやっぱり自分で会社をやってたっていうこともあるのと、そのそれぞれやっぱり会社の方向感とか進め方とかやっぱり文化があるので、
うん、
まあ、ちょっとそこにやっぱ合わなかったので、なかなかやっぱりサラリーマンに戻るのって結構大変だなとかと思ってたんですけどまあその、まあ、ちょうどタイミングもあって、井原さんに誘ってもらって、まあ、アプリに入ったような感じですね。
金子さんの新卒の時はすごいサラリーマンだったって聞いてびっくりしました。
すごいサラリーマンで、みんなそうじゃないですかね。
いやもうごてごての結構インターネット業界の何でしょう、こう営業の会社さんというか。
ああそうですね、僕は GMO インターネットっていう、まあ、社名も出しちゃいますけど
、
まあ、プロフィールにも出してるので、まあ本当に、はい、まあ、その時が本当に、まあインターネットがものすごく伸びていたというか、
うんうん、
まあ、どの会社さんもやっぱり楽天さんしかり、サイバーエージェントさんしかり、まあ、めちゃくちゃ伸びてたんで。
そうですよね。
やっぱり本当にその当時のやっぱ経営者ってまだやっぱ30代の人とかやっぱすごく多くて、まあ、業界自体がやっぱすごくスピード感があって、
まあ、バリバリ。インターネット業界だってそうね。
うん、バリバリ営業でしたね。
すごい。キャリアを結構やっぱり参考になったり、いろんな人のキャリアの話聞くの楽しいなって。
ね、面白いですよね。やっぱそれぞれ皆さん、ね、今、アプリも、ね、170人ぐらいの会社になりましたけど、やっぱそれぞれ皆さん中途だから、まあ、前職があって、
はい、
まあ、いろんなとこでいろんなキャリアを積まれて、今ね、一緒に仕事をしてるので、
うんうん、
まあ、そういうのを聞くのはやっぱ面白いなと思いますよね。
面白いですね。ここでも結構いろんなゲストさんとかにどんなキャリアだったのかって聞いてみたいなって。
ね、そうですよね。そのインタビューするこの地点はね、そういうキャリアかもしれないけど、また今後また違う、ね、転職されることもあると思いますし、
うん、そうですね、
うん、どんどんやっぱ変わっていくものだと思うので、
ちょっと楽しみにしておきます。
ね、僕自身もなんかこういう番組を通していろんな人とお話ができるのは今から本当に楽しみだなって思いますね。
いい企画です。
ね、自画自賛で。
はい。
そんなところなんですけど、まあ、実際にこの番組をね、聞く人が実はヤプリを知らないっていう可能性もやっぱ存分にあると思うので。
はい。
ザキさん、ヤプリってどういうサービスですか？
すごい端的に言うと、エンジニアじゃなくてノーコードでネイティブアプリを簡単に誰でも作れてしまうプロダクトなんですけど、これって説明の仕方によっては伝わらないですよねっていつも思ってるんです。なんかもっと上手い言い方ないですかね。
ねえ、多分それって多分うちのマーケティングのチームもなんかすごく毎回、はい、頭を悩ませている部分というか、本当に誰でも簡単にアプリが作れて、かつそのアプリもいろんな汎用性のあるアプリが、それこそ銀行さんのアプリから、大学のアプリから、はい、ね、アパレルのブランドアプリまで結構幅広く対応できるので、
うんうん、
なんかどう伝えるのが一番ベストなのかなっていうのは、僕自身もなんかずっとセミナーとかで喋りつつ、
うんうん、
アプリとはって結構なんかずっと考えてはいたりもするんですけど、
そうですよね。
まさにでも、ザキさんが今言ってくれたように、ね、インターネット環境と、本当にパソコンさえあれば、エンジニアじゃなくても、どの会社さんでもアプリは簡単に生み出せて運用ができるようなサービスを僕らは提供しているんですけれども、まあ、そういう、ね、導入企業の皆さんとかも今後はゲストとしてお招きして、ね、なんかいろんな、まあ、それこそ、まあ、さっき僕らが話したキャリアの話もそうですけど、うん、それだけじゃなくて、うん、なんか趣味の話とか、なんかね、興味関心事みたいなのをお聞きすると、なんかヒントがあるんじゃないかなと。
そうですね。もう皆さんの結構講師というか、関係なくいろいろ聞いてみたいと思ってます。
うん、でもなんか、どの会社さんの、どの担当者の方も、ね、一人の人間であって、かつお客様も人間だから、うん、なんかそういうなんか人間味というか、
はい、
そういうものがちょっと見えたりすると、またちょっと面白いんじゃないかなと。
そうですね。結構ヤプリはやっぱりどこでもかっこよく見せるところがだいぶ前に意識に出てると思うので。
そうですね。
はい。もうちょっと人間味出せそうですね。
そうそう、せっかくなんかポッドキャストってちょっとラジオ的でもあって、かつ僕らも今日顔は出してないで収録はしてますけど、はい、なんか声だけなので、まあ、ちょっと想像できるというか、
うんうん、
うん、なんか写真とか動画とかライブとかとはまたちょっと違った側面が発信できれば。
そうですね、声ならではの、
うん、うん、声ならではのコンテンツをなんか僕らで作っていけたらいいかなと思っています。
はい、
じゃあ、まあ、ちょっと次のお題というわけではないんですけど、
はい、
まあね、この世の中、まあ、世界的に、まあ、こういう状況になってしまって、
うん、
まあ、アプリとしても4月の頭からですかね。
そうですね。
ね、リモートワークというか、まあ、在宅に切り替わっているんですけど、
うん、
ザキさん、まあ、リモートワークになって生活ってなんか変わりました？
はい、いや、だいぶ変わりましたね。もう例えばですけど、今までって、ちなみに私女性なんですけど、
いや、声で分かりますよ。
たまに言われるんですよ。声が高めの男性かと間違われることが結構あるんで。
ああ、そうか。僕はなんか本人がパッと顔が浮かぶからなのかな。
多分イラストが出来上がれば大丈夫かなと。うん、はい。
そうですね。
そうなんです。なのでこう、朝お風呂入るタイプなんですけど、
へえ。
髪乾かして、セットして、お化粧をして、まあ、その時間が全くなくなったんですね。
確かに、そうですね。
もちろんお風呂入るんですけど、基本的に、まあ、お化粧めんどくさいし、洋服を考えるのもちょっとめんどくさがるタイプなので、
うん、
ズーム会議とかがあるときは、まあ、なんとなく胸元より上がちゃんとしてる風にするっていうのがあれば、下はスウェットでもいいかなっていうの
は。まあ、楽ちんだしね。
そうです。なので基本的には朝の時間をゆっくりする時間に当てられるようになったのと、
うんうん、
あとはいろいろ会社でこう補助をしてもらう制度がアプリにはあるんですけれども、
ちなみにどんな制度？
ですね、リモートワークのこう必要なものを買っていいよっていう補助の制度がありまして、うんうん、椅子とか、うん、デスクとか、多分皆さん、普通はこうダイニングテーブルとかって一人暮らしは買わないですし、その椅子、高い椅子って持ってないじゃないですか。
うん、そうですね。
なのでこう家で仕事をするときにも、こう地べたに座ってじゃなくて椅子座れるようにとかっていうのを会社の方で考えてくれて、こう補助を出してくれたので、もう私もそれに乗っかってデスクを買いました。
おお、机を買ったんですね。
はい。
今までは持ってなかった？
なかったですね。ダイニングテーブルあったんですけど、
うん、
ダイニングテーブルってこう、なんでしょう、やっぱご飯食べるところなので、
うんうん、
仕事をするにはなんか不向きだなっていう気持ちがあって、料金内にこう収まるような形で、IKEA でこう、大きいやつを買って、
うんうん、
椅子を到着待ちなんですが、こっちは…まだダイニングテーブルについてきた椅子と新しく買ったデスクで仕事してます。
うん、椅子ももう買いました？
いや、椅子はちょっといいやつを使いたくて。
ああ、そうですね。まあ、やっぱ長時間ね、仕事として座る椅子はね、やっぱりそこそこやっぱお金出した方がいいって言いますしね。
そうなんですよ。もうそれを信じて1ヶ月一旦レンタルをしてみることにしました。
ああ。最近ね、レンタルとかサブスクリプションのね、はい、インテリアのサービスも増えてますもんね。
そうなんです。もういくつか見て、一番良さそうなところを探して、会社と同じやつ頼みました。
ああ、はいはいはい。じゃ結構いいやつだ。
めちゃくちゃいいやつですね。なので、それが届いたら腰痛くならないかなって思ってます。
やっぱ腰痛いですか？
いやー、痛くないですか、腰。
いや、今のところ、まあ、もともと僕、いい椅子は持っているっていうのはあるので。
さすがです。
いやいやいや。
そうか。
まあ、もともとね、自分で会社やってたときに、まあ、後半結構フリーランスみたいな仕事をしてて、もともと家で仕事をやるケースもあったので。
あ、そうなんですね。
なので、結構長い、机と椅子は、もともと持ってたんですよね。
なんかやっぱりどんだけいいものを買ったり借りたりしても、その環境が慣れるのが結構大変だなと思っていて、
うん、
しばらくそのいつもと違う高さのデスクでちょっと仕事するだけでちょっと首やってしまうとか、
うんうん、ありますよね。
はい、なのでこの辺はこうあんまり固く捉えず、なんか首痛いけどまあしょうがないかぐらいの気持ちでまあ、マッサージとか整体もできないですし。
そうですね、
うん、まあ、ちょっとゆるく仕事するようにはしてますけどね。
もともと家に仕事はあんまり持ち帰らないタイプですか？
いや、なんか PC 持って帰っちゃうタイプでしたね。
ああ、まあ、まあ何かあった時に動けるぐらい
そうですね。あとやり残した仕事も会社とりあえず退社して家でやろうと思って持ち帰って何もしないとか結構あります、
ね。うんうん、一応、でもまあ一応 PC は持って帰って、まあダイニング、まあでも今はね、本当にもうフルタイムで 家で仕事しなくちゃいけないから、やっぱそれとね、あの会社に行って帰った夜少しやるとか、はい、週末ちょっとやるとはまたやっぱちょっと違いますよね。
そうですね。意外とあの金子さんとか PC 持って帰らないんだなって思いました。
いや、僕絶対持って帰ってますよ。
あ、本当ですか？
うん、僕全然、あの多分ヤプリに入ってから一回も会社にパソコン置いて帰ったことないです。
あ、すごい。
でもあんまりやるっていうよりは何かあった時のために、だから本当にリュックの中にパソコンは一応入ってるけど、まあ出さない週末の方が多いって感じですね。
あ、そうなんですね。
うん、
まあ、結構スタンスが皆さん違って面白いですよね。
うん、あとはやっぱりリモートワーク、まあ、ずっと家にいるじゃないですか。
はい。
僕は結構なんか自炊が増えましたね。
あ、何作るんですか？
あの、クラシルってアプリがあって。
なるほど、動画ですね。
そう、やっぱり僕はそもそも料理そんなに得意ではないので、
うんうん、
やっぱクックパッドとかでテキスト情報で、
はい。
なんか言われても多分全然わかんないので、
うんうん、
やっぱああいう早回しの動画で、例えば人参の切り方とか、
はい、
なんか玉ねぎの大きさとかがちゃんとその動画でなんかちょっとでも流れればそれを真似して切れたりもするので、
確かに動画だとあの作ってる感じの何ですかね、あの量とか写真よりも分かりやすかったりしますしね。
うん、そうなんですよね。どれぐらい塩コショウ少々ってどんなもんなのかなみたいなのも動画でやっぱ振ってる動画がね、やっぱちょっとでも流れれば、うんうん、あ、こんなもんかっていうのはやっぱりイメージしやすいっていうのはありますね。
確かに料理はそうですね。もう皆さん外出れないから行くとこスーパーぐらいしかないですもんね。
うん、本当に週末を通して本当にスーパーかコンビニぐらいしか行かなくなっちゃいましたね。
いや、そのスーパーもなんか最近は一家で一人だけ行って免疫力が高い人のみが行くべきだみたいななんか論争を見ましたけど
ね。え、僕の近所のスーパーも、はい、昨日かな一昨日かな、あの入場制限かかってて。
ええ、そうなんですか？
そうだ、店舗に多分入る人数を多分カウントしてて、
うんうん、
なんか一人なんか出てきたらあの次の人どうぞみたいな感じで制限かけてましたね。
まあ、一番密な時間帯とかだとすごい並びますもんね、スーパーもともと
並びますね。まあ、あとそのなんかレジの並びもなんか間隔を空けるようななんか線が床に書いてあって、
うんうんうん、
なんか一人一人の並んでいる人もなんかちょっと間隔を空けて並ぶような感じになってましたね。
あ、みんな結構ピリピリしてるから、その線守らない人がなんか怒られてるのを見ました、うん、この間。
ねえ、やっぱりそういうふうにやっぱり、ね、出かけられなかったり、自由がやっぱ制限されてるとね、うん、やっぱイライラしちゃう人も増えますよね。
そうですね、もうなるべく耳に入らないようにしてましたけど。
ねえ、インターネットもやっぱそういう情報で溢れちゃってるので。
そうですね、もうこのラジオは緩い話でいきましょうか。
そうですよ。だからなんかね、マーケの方も今定期的な、はい、まあ、水曜日とか今後木曜日とかも定期のウェビナー始めてるんですけど、うん、
はい、結構数ありますね。
そうそうそう、結構まああのイベントもできないし、
はい、
まあ、展示会とかセミナーもできないんで、まあ、どんどん情報発信していこうっていう感じで取り組んでるんですけど、
うんうん、
だからそこだと毎週なんかネットで買ったもの、
はい、
うん、とかをなんかちょっとアイスブレイク的になんか話してたりしますね。
あ、もうじゃあ仕事関係なくって感じ
ですね。あ、そうそう、だから、ね、なんかやっぱりそれ聞いてるとやっぱりその自炊が増えていたりとか、
はいはい、
やっぱお家にいる時間が長くなってるんで、
うん、
それこそなんだろう、産地の直送のなんか食材を買ったりとか、お取り寄せのスイーツ買ったりとか、
はいはいはい、
なんかそういうものがやっぱ増えてるような感じはしますね。
いや、 やっぱり楽ですもんね。楽ですし、こういう機会がないと使わないですもんね。
そうですね、やっぱ仕事忙しいとね、なかなかもう外食で済ましちゃったりとか、
うん
うんうん、やっぱりなかなか、まあ、作りたいなと思っても時間がなかったりするんですけど、
やっぱり通勤とかの時間がない分がそこに当てられてるんですかね。
うん、そうですね。やっぱさっきザキさんが言っていただいた通り、やっぱ朝の時間と夜の時間、やっぱその通勤 の時間がやっぱそこがショートカットされてるので、
うんうん、
もうまさにだってタイムカード退勤をした後すぐねご飯作ろうと思えば作れるので、
はい、そうですね、
うん、
この間はなんかミーティングじゃないんですけど、うん、次の日の、とあるミーティングのあれどうするみたいなすごい、まあ、雑談に近いようなズームをしながら電子レンジでお肉温めてました、うん、私
自由だね、
はい、ちょっとまあいいかと思って。
そうだね、なんかそういう緩いね、ミーティングとかね、ブレストのタイミングだったらね、本当にちょっと、ね、はい、何か食べながらとかでも全然できちゃいますからね。
そうですね、なんか結構クリエイティブな仕事してる方とかも、まあ、もともと在宅の方、クリエイティブ多いかもしれないですけど、
うんうん、
なんか会社でこうデスクに向かって、クリエイティブなこと考えるって結構きつかったりしません？
そうですね、なんか、なんだろう、本当に会議室とか自分の机だと、出しづらい仕事みたいなものもありますよね、うん、
そうですね、そういうのがこうパッと緩く仕事しながらなんか家でなんかしてるときに思いついてみたいなのは家にいると結構私たちでもそういうときあるので、
うん、
そういう仕事の進め方がなんか新たに身についたというかなんか出てきましたね。
そうですね、なんかもうこれでなんかリモートワークが皆さん強制されたので、はい、なんか本当になんかこの危機を乗り越えた後って、
はい、
なんかよりなんかハイブリッドの働き方になるかもしれないですね。
そうですね、もう出社するのが本当に無駄な会社とかも出てきちゃいそうですけど、
うんね、それこそだって本当にもうオフィス解約しちゃいましたっていう、ね、会社も出てきてますし、
うんうん、
やっぱ僕ら自身もね、その今までって、まあ、オフィスはすごい投資をしていて、
そうですね、
なんかね、みんなが働きやすい環境を作ろうって動いてましたけど、
うんうん、
まあ一旦そこにブレーキがかかって、なんか意外にリモートワークでもいけるねみたいな感覚はあるから。
そうですね、
でも片一方でやっぱり会社で集まりたいっていう思いもあるじゃないですか。
もう本当にうちの井原さんが、社長の井原さんがそのスタンスじゃないですか。
そうですね。
なんでやっぱり、まあ、今離れて初めてリモートでも全然いいじゃんって思いつつ、やっぱり膝つき合わせての大事さがよりわかるというか、
うん、
うん、ちょっと会議はやっぱり大事な会議こそ面と向かってやりたいなと思いますね。
そうだね、なんかそれこそ本当になんかクラウド上で付箋を貼れるようなサービスとかもありますけど、
うんうん、
なんかやっぱりブレストとかって、ね、顔を合わせて、
はい、
のどんどん紙に、ね、付箋紙書いて、ああだこうだ言ってやっぱり企画するのがやっぱり楽しかったりもするので、
はい、そうですね、オフサイトみたいな、うん、
そうっすね、
うんうん、ちょっといつ戻れるのかわからないですけど
ね。早く六本木のオフィスに行きたいなって思ってますけどね。
あ、早めに落ち着いてくれることをもう願うばかりですね。
ですね、まあ、今頑張ってステイホームしないとですね。
はい、
じゃあちょっと話は変わって、まあ、はい、僕がザキさんの、
はい、
なんだろう、理解度を増すためにザキさんの趣味って何ですか？
いや、もうアウトドアが一番ですかね。キャンプとか、
キャンプ、
スノーボーとか、なんか外に出て何かすることですかね。
もう本当にダイレクトに自然を感じられるようなものが好き。
そうですし、まあやっぱりもともと最初の方にもお話ししてた通りっていうか、あれですか、この前の段階で話してた通り、
うん、
オタク気質なんですよ。
結構ハマり症。
そうです。なのでアウトドアって言ったら、例えばあのキャンプ場もこのキャンプ場も全部行ったって言いたいですし、なんだろうなと、まあ、スノボはちょっと技がついてこないので、
うん、
あの、まあ、楽しむ程度なんですけど。
でも定期的に行きます？
そうですね、まあ2、3年休む時もあれば1年に10回ぐらい行く時もあれば
結構ムラがあるわ。
はい、ハマるものによってちょっと変わっちゃうんですけど、なんで、まあ、外にはよく出てるかなと思いますね。
キャンプは結構昔から好きなの？
昔から好きです。
なんかハマるきっかけみたいなのが。
なんだろう。でもアウトドアのハマったきっかけは、なんだろう、最初音楽フェスとかに行った時ですかね。
ああ、野外フェスみたいな。
あ、そうです、そうです。なんで、多分、初めてフェス行って、初めてキャンプして、
うんうん、
あ、楽しいってなった時が一番そのハマったきっかけなんですけど、もともと小学校ぐらいの時に、今で言うと、ガールスカウトみたいなものにちょっと入っていて、
ほうほう、
そこで、キャンプ自体はそこで初めてやったんですね。うん、でその時の友達とか、こう、お兄さんお姉さんがついてきてくれるんですけど、うんうん、その方々がすごいかっこよくて、まあ、ああなりたいとか、なんでしょう。ああいうふうにこう学校とか仕事とかと両立して、なんか自然に遊びに来るような人たちっていいなって思ってたのはすごい記憶にありますね。
うん、そっかそっか。やっぱそういうなんか、なんだろう、いい記憶というか、楽しかった記憶が あって、まあ、ハマって。
はい。
もともと、なんか家族とかもキャンプするような環境だったとか。
家族はうちコンビニをやってたんで全然休めなかったんですよ。
そっか、じゃあなかなか家族で出かけるっていうのも難しかったのか。
そうなんです。なんで比較的友達とかその、当時行ってたのは市ですかね。あの住んでいたところの、
うん、
なんか少年団みたいなやつに行ってましたね。
僕ってあんまりなんかキャンプ、まあしたことはもちろんありますけど、
はい、
なんだろう、あんまりハマるほどのいい経験はしてなくて、
はい、
なんだろう、キャンプの楽しさ。でも結構今って、まあ、まあ今ね、まあこのウイルスの関係で、出れてないと思いますけど、
はい
はい、その、結構キャンプブームだったりもするじゃないですか。
はいはい。
まあ山登り含めてアウトドアブームというか、
うんうんうん。あ、なんか。
ザキさんのイヤホンのバッテリーがかもしれないですね。
ちょっと
切り替えましょう。
ちょっと一瞬、金子さんの一人喋りに切り替えてもいいですか。
はい、大丈夫ですよ。
すいません、すぐ戻ってきますので。
はい、行ってらっしゃい。
はい、すいません。
はい。ちょっと相方のザキさんがイヤホンのバッテリーがなくなっちゃって、一旦退出をしていますけれども、まあこういう事故もね、まあ、ライブ配信ならではかなと。まあ、ポッドキャスト、まあ前からすごい僕興味があって、まあもともとラジオとかも聞いていた時期も結構あったので、なんか音声だけのメディアっていうのもなんか面白いんじゃないかなと思っていて、もちろんあのうちのマーケティングのメンバーがやっているライブ配信であるとか、録画したビデオのセミナーみたいなものもやっぱり面白いなとは思うんですけど、やっぱり音声だけ、音だけっていうのもやっぱりなんか面白いんじゃないかなと思っていて、あのちょっと今回、まあ、このホームトゥーホームで、あの今ザキさんも自分の家で、僕も自分の家から配信してるんですけれども、まあそういう新しい取り組みにチャレンジする環境としては、今タイミングがいいんじゃないかなと思って、この取り組みを、しています。
戻ってきました。
あ、お帰りなさい。ちょっとやっぱりでもあれですね。あの、はい、イヤホンのマイクと。
あ、全然違いますか？
うん、PC のやっぱマイクの拾い方がやっぱ違いますね。
あ、じゃあもう大反省して、これやっぱり充電が持たないようなのでマイクの方がいいですね。これは
そうですね、やっぱそのね、ワイヤレスいいところはいいんですけどね、やっぱ何時間もやっぱりミーティングとかやっちゃうとやっぱ切れちゃいますよね。
そうなんですよ、これ結構充電してもしてもってことは限界があるんだろうなと。
そうですよね、はい、ちなみに僕はあのこれ用というか、まあ、リモートワークに際して、まあ、マイクを専用のマイクを買っているので、
うんうん、
これは有線で PC につないでいるので、
はい、
まあ、電源の心配がないと。
これやっぱり今初めて思いましたが、
うん、
PC のスピーカーから聞いてても、うん、金子さんの音がすごくいいのが分かります
ね。あ、本当ですか。
はい、
でもなんかすごい高いマイクってわけじゃないんですね、まあ、やっぱ何千円ぐらいなんですけど、やっぱり、ね、PC とか、
はい、
イヤホンのマイクよりはやっぱマイクだけで、ね、製品になってるんでいいのかもしれないですね。
そうですね、あのもうガチガチのマイクですよね、見た目が、
うん、そう、まあ、ガチガチのマイク本当に今にも本当歌い出してしまいそうなマイクなんですけど
あれが家にあるとこうリモートが終わった後どうするんだろうっていう気持ち。
いや僕はもうこれ会社に持ってきますけどね、絶対に。
あ、そうなんです
ね、はい、
何かには使えますもんね、絶
対。うん、そうですね、まあ、なんかで 今でこそ本当にポッドキャストとかウェビナーとかリモートワークだからやってますけど、でもなんかこのアフターコロナ、コロナ明けた後でも、うん、なんかこのノウハウとかこの知識ってきっと、
そうですね、
ね、生かし続けられると思いますし、
うんうん、
ね、ザキさんとか僕が得意なオフラインのイベントとなんか組み合わせることで新しい価値って作れるような気がしますけどね。
そうですね、まあ、こういうコロナみたいなのはだいたいチャンスとまではいかなくても、
うん、
うまく時代に乗っかってというか、あんまりこう、うん、表から頑張んなきゃっていう感じで迎え入れるよりかは自分の方を変化させていけるところが生き延びるんだろうなってすごい思うんで。
そうですね、なんかうまく付き合う、まあね、もう全人類が向き合ってる課題だと思うので、
うんうん
うん、これを、うん、なんだろう、まあ、上手に付き合うというか。
そうですね、
うん、最大限気をつけて自分を守りながらね、なんか共に生きる方がいいのかなって思いますね、
う
ん、
もうまさにウィズコロナですね、
うん、かなと思いますね、まあ、本当にこれはね仕方がないことというか。
はいはい、
うん、あ、で、キャンプの良さって、
あ、すいません、
僕キャンプの良さはあんま分かってないんですけど。
そうですね、ちょっと虫嫌いな方とかにはもう何を説明しても刺されないんですけど、
まあ、ちなみに僕は虫は好きじゃないんですけどね。
あ、そうですよね、
うん
うん、まあそうだな、虫は私は大好きってわけではないんですが、うん、自然の中にいるとやっぱりクモとかハチとかいるのはしょうがないなと思いつつ、やっぱり、家でするようなことを外でするだけで100倍ぐらいよく感じるんですよ。例えば一番みんなに説明して分かってもらえるのはカップラーメンがめちゃくちゃ美味しいとか。
あ、なるほど
家で食べても美味しいんですけど
はいはい、
やっぱりこう夜食とかですかね、焚き火を前にしてちょっと寒いなって思いつつ、でもご飯さっき食べたけどちょっと小腹空いててカップラーメンすするとか、
うんうん、
朝起きてインスタントのコーヒーでもちょっとすごい美味しいそういう食にまつわるところは結構ありますね。
あ、でもなんかその環境が違えば本当にまさに 何もかもが違うのかもしれないですね。
そうですね、特別に感じてしまう気がするっていうだけなんですけど
じゃあちょっとせっかくね、あのザキさんがチームメンバーにいることだから、
はい、
ね、まあ、このコロナ明けには、ね、
はい、
キャンプに行きたいですね。
ぜひ行ってください。
うん、
一応部署ではあのキャンプマスターが他にもいらっしゃる
ので。ね、確かに会社の中にもね、たくさんキャンプ好きな人がいっぱいいますからね。
はい、そうなんですよ。やっぱりキャンプは皆さん、そんなにこう、何ですかね、持ってるものが高いものとかじゃなくても全然楽しめますし。
うん、
お子さんいらっしゃる方は本当にぜひ行っていただく方が楽しいかなと思ってますので。
確かにちょっと環境を変えて大自然の中で料理をしたりとか焚き火したりとか満天の星空を見るのってなんかね、都会では味わえない良さがありそうですもんね。
そうですね、できれば皆さんに体験していただきたい。結構アプリのお客様にもアウトドア系の方々いらっしゃるんですけど、
うん、
やっぱり人口の 3% 未満ぐらいだったかな、確か。しかその楽しんでる人がいないみたいな。
あ、そんなに少ないんですね。
そうらしいです。なんか 3% ってすごい少ないなって思うんですけど、
うん、
流行ってるキャンプ場とか行くとすごい混んでたりするんですよ。
まあそもそも国内に キャンプ場がそんなになかったりするからってことなのかな。
そっか、多分地方は空いてて、その都会に近いところが混んでてとか。
あ、アクセスがいいところに結構集中がしちゃってるとか。
そうですね。なんで地方のこうおじいちゃんが経営してるところは潰れてっちゃったりするようなのもあって、3% があんまり伸びないみたいなことは聞きましたね。う
ん、なるほど。じゃあこのコロナが明けた暁には僕も、
はい、
キャンプデビューを
しましょう。私たちのお客様にも貢献できると思うので、
ね、確かにね、本当にアウトドアブランドさんも多いですからね、お客様に。
そうですね、ぜひぜひ。
結構いい時間喋りましたかね。
そうですね、もう気づいたら45分ですね。
ね、だから多分だいぶ喋りましたよね。
はい、すごいあっという間でした
ね。なんかザキさんからなんかこれは喋っておきたいみたいなのあります？
なんかこう次に話すべきこととかってどうやって決めますか？募集しますか？
あー、そうですね、まあ今回は本当にノープランで、まあ、僕らの自己紹介みたいな感じで配信をしてしまったんですけど、まあ、次回からは、まあ、社外、社内、まあ、どちらかから、まあ、お一人ゲストをお呼びして、
うんうん、
僕とザキさんと、まあ、クロスオーバーしながらお話をしていきたいなと思ってるんですけど、
うんうん、
まあ、せっかく、なんですかね、ポッドキャスト、ラジオっぽい感じなので、なんかコメントとか、お題とかを逆に聞いてみた方から募集したいですね。
そうなんですよね。これどうやって募集するのがいいかなと考えると、他のラジオ番組とかを参考にして一応フォームを用意してみたんですよね。
そうです、ザキさんに急遽今日作ってもらっ今日お願いして今日作ってもらったっていう、
もうパパッと Google フォームで作ったので、ちょっとどこかに終わったら貼りますかね。
うん、そうですね、まあ、ポッドキャストの配信のページにも設置したりとか、
うんうん、
まあ、あと僕らの SNS とかでも発信したりもするので、
はい、
まあ、そこからもう本当にどんなことでも構わないので、
はい、
お便りをいただけたら、ちゃんとお答えすると。
はい、際どい質問が来たらどうしましょう。
際どい質問が来たらちょっとそれは見なかったふりをして そっと蓋を閉じようかな。
そうですね、
まあ、あとはゲストの方とかも決まり次第共有をするので、
はい、
ね、その方にこういうこと聞いてみたいみたいなものがあれば適宜質問いただければ呼び上げたいと思いますので。
そうですね、一応この番組は毎週ですかね、各
週。うん、毎週配信していこうと思ってます。
はい、
じゃあゲストがお呼びできないとまたこの第0回みたいな感じになっちゃうので。
じゃあもう自主的にこう参加いただく方に挙手いただいても全然嬉しいですもんね、これは。
そうですね、そう、どんどんお便りとか質問とかいただけないとどんどん間が持たなくなってくる。
ちょっと私たちの趣味を増やすしか方法がなくなっちゃいます。
そう、あとなんかネタ作りのためになんか物買ったりとか。なんか色なんかそのすごい難しい料理にチャレンジしてみるとか。
そうですね、
そう、そういう感じ。そう、 YouTuber みたいになってきちゃって、しかも映像が出ないから音でどうやって伝えようかみたいになっちゃいそうなんで。
そうですね、ちょっとハードな感じになっちゃうので頑張って探しましょう。
そう、うん、そうだね、ゲストを探しましょうね。
はい、こんな感じですね。
はい、じゃあこのあたりで第0回は終わりましょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。じゃあまた来週、あとコメントも、はい、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、終わります。
はい。